広報本庄2017年7月号ナンバー138。こんにちは。これからますます暑さが厳しくなりそうですね。暑さに負けないようにスタミナのつく食事などに気をつけるといいですね。特集スイートコーン。今年も立派なスイートコーンができました。表紙写真です。表紙一面にあります。広い作業場にスイートコーンの段ボールがたくさんあり、5人の女性が笑顔でカッター機に手を添えたり、スイートコーンを持っている写真です。写真の説明終わります。人の動き。2017年6月1日現在。プラスマイナスは前月との比較です。人口。78,778 プラス14。男。39,248プラス17。女。39,530マイナス3。世帯数。33,702プラス47。人口増減の内訳。出生。51。死亡69、自然増減マイナス18、転入253、転出215、社会増減プラス38、その他マイナス6。
2ページから5ページ、特集スイートコーン。埼玉県北部はスイートコーンの主要な生産地。本庄市も県内の有力な生産地として位置づけられ、高品質なスイートコーンを出荷しています。意外と知られていない本庄市の魅力的な野菜、スイートコーンを紹介します。2ページの下半分には、美味しそうなスイートコーンが3本写っています。缶詰などでもおなじみのネーミング、スイートコーン。スイートコーンはトウモロコシの一種で、私たちが普段食卓で目にする多くのトウモロコシはスイートコーンにあたる。スイートコーンといえば、お隣深谷市の未来のイメージが強いのでは。そんなイメージの陰に隠れがちだが、実は本庄市でも高品質なスイートコーンが栽培されている。今がまさに最盛期。埼玉県のスイートコーン産出額は年間16億円。平成27年生産、農業所得統計。主要農産物の産出額と構成比、50位まで、農林水産省参照。これは全国でも6番目と高い水準だ。その中で本庄市のスイートコーン栽培は県内で3位の収穫量を誇り、市内の農業の中でも大きな存在感を示している。平成22年産埼玉県野菜生産状況標識調査報告書、野菜の市町村別生産状況、埼玉県参照。6月中旬から7月中旬にかけて、市内ではスイートコーンの生産が最盛期を迎える。6月の東京都中央卸売市場には、多くの埼玉県産スイートコーンが出荷され、全国の食卓へ届けられている。スイートコーンの品種。スイートコーンには様々な種類があるが、市内で作られるスイートコーンは、未来ゴールドラッシュが主流だ。未来は他の品種に比べ甘みが強く、 平均糖度は12度以上で、梨と同程度の甘さと言われているから驚きである。サイズは比較的小ぶりではあるが、その驚くような甘さからミラクルスイートコーンとも呼ばれる。ゴールドラッシュは柔らかい粒皮、粒と皮のスイートコーンをコンセプトに品種改良し作られ、爽やかな甘みと柔らかい粒皮が特徴で、小さなお子さんからご高齢の人まで安心して食べられる。また先端までしっかりとした実がついており、食感も良く、自然の甘さを感じることができる。2種類とも上質な甘みとシャキッとした食感があり、フルーツのような味わいが楽しめる。体に優しい。スイートコーンの主成分は、デンプンやブドウ糖などの炭水化物だ。ビタミン B1、カリウム、リンを含むことから、エネルギー代謝の促進による疲労回復、高血圧の予防、骨を丈夫にするなどの効果がある。スイートコーンは食べて美味しいだけでなく、健康面でも寄与する部分も多い。暑さで食欲の落ち込むこの季節の救世主だ。本庄市のスイートコーン。そんな魅力がたっぷり詰まったスイートコーン。今回は実際に市内で栽培する農家の方を訪ね、スイートコーン栽培の奥深さや栽培にかける思いを尋ねた。表があります。トウモロコシの種類と特徴です。種類、デントコーン、バシッシュ、馬の葉と書きます。特徴、コーンスターチの原料、生産量は一番多い。フリントコーン、交流種、硬い粒、家畜の飼料や工業用途、加工食品としても使用される。ソフトコーン、南流種、柔らかい粒、南米の高原地帯で栽培される。スイートコーン、甘味種、スイートコーン、糖度が高く食感は柔らかい。ポップコーン、爆裂種、ポップコーンの材料として使用される。ワキシーコーン、もち米種、もちとうもろこし、もちのような食感で懐かしい味わい。表あります。ちょっとお得なスイートコーンにまつわる話。トウモロコシの食料自給率は 0%、クエスチョンマーク。動物の飼料や油脂などに使われるトウモロコシは穀類に分類され、ほとんどを輸入に頼っており、統計上自給率は 0% となる。一方、スイートコーンは野菜類に分類され、こちらの自給率は99.9% から 100%。穀類としてのトウモロコシと野菜類としてのスイートコーンの写真が載っています。いいスイートコーンの見分け方。ヒゲは一本一本が粒とつながっているため、ヒゲの本数が多ければ粒も多い。選ぶ際には皮は緑色で、ヒゲが茶褐色でみずみずしいものを選ぼう。また、粒のサイズにばらつきがなく、揃っているものが美味しいとされる。粒揃いの美味しそうなスイートコーンの写真があります。健康への好影響。コレステロール値を下げる。粒の白い部分に含まれるリノール酸には、コレステロール値を下げる効果があり、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞予防につながる。便通改善。食物繊維とマグネシウムを多く含むことから、便通の改善効果がある。むくみの解消。カリウムが豊富に含まれ、利尿作用があり、むくみを解消する。以上、福島でした。
スイートコーン生産者、飯島哲也さん。 東伊賀湖で約5年前からスイートコーンを栽培する飯島さん。スイートコーン栽培でのこだわりは、大きいものを作ること。若手の農業生産者にスイートコーン作りについて尋ねた。紙面上半分ほどの大きさの写真があります。畑で取り立てのスイートコーンを手にして、笑顔いっぱいの飯島さんご夫妻が写っています。生産農家を訪ねて、湯かっこの北側に広がる畑とビニールハウス。飯島さんはそこで観葉植物や花、そしてスイートコーンの栽培を行っている。所有する 3.6 ヘクタールの畑では、これから実をつけそうなものや、立派なヒゲを蓄えたスイートコーンが顔を出している。もともとは花の栽培がメインでしたが、育成が悪い時期があり、野菜にも力を入れようと考えました。と飯島さん。飯島さんは、両親、妻の優子さんと、パート4人の計8人で農業を営む。栽培したスイートコーンは、主に農協や直売所に出荷する。朝採りトウモロコシとしては、朝の8時までに採れたものしか出荷できないため、朝4時からの収穫作業は両親と哲也さんの3人。出荷に向けた作業は全員で行い、出荷期限の午前10時30分に間に合わせる。1日100ケース。大きいもので1ケース26本。を目標に出荷しています。この作業はスイートコーンが旬を迎える6月中旬から7月中旬まで続きます。飯島さんが扱う品種は未来とゴールドラッシュだ。生でも食べられますよ、と皮がついたままのゴールドラッシュを勧められ、そのまま食べてみた。噛んだ瞬間、柔らかな粒皮からジューシーな果汁が溢れ、爽やかな甘みとスイートコーンの風味が口の中に広がった。新鮮な野菜は生のままでも美味しいということを教えてくれる。写真が3枚あります。1枚目、飯島さんの畑で収穫したばかりのゴールドラッシュ。粒はしっかりとしていて、先端までパンパンに実が詰まっているものがおすすめ。半分皮をむいた美味しそうなスイートコーンの写真があります。2枚目、傷のついたスイートコーンは、傷の箇所が見えるよう皮をむいて出荷する。3人の方が、カゴに選別したスイートコーンを入れているところです。3枚目、出荷に向け箱詰め、手際よく箱にスイートコーンが並べられていく。三人の方が作業している様子が写っています。写真を終わります。地元の人に食べてもらいたいという思い。個人的にはゴールドラッシュが好きですが、本庄の人は未来を好む傾向がありますね。ゴールドラッシュを下ろした時に、未来はないの?と言われることも。もっとゴールドラッシュが売れるようにいいものを作りたいです。と語る。また、直売所に出荷する理由を尋ねると、もっと市内の人に食べてもらいたいという思いがあるからです。直売所は、その日取れたものは、その日しか取り扱わないので、余りが出るリスクもありますが、お客さんと相対でやり取りでき、一番美味しい状態のものを提供することができます。自分が作ったものが並べられた棚が空になったり、食べた人に美味しいと言ってもらえると本当に嬉しいですね。と、生産者ならではの喜びを話す飯島さん。県北地域はスイートコーン栽培が盛んで、生産農家も増えているように思います。直売場には今まで見たことのない生産者さんのものが並んでいることも結構ありますね。また、スイートコーンの生産者には若い人が多く、同年代の仲間がいるから楽しいです。と語る飯島さん。 そのすがすがしい表情に本庄市のスイートコーン栽培の明るい未来が見えた。スイートコーンは収穫した瞬間から糖度が減少していく。だからこの時期に食べるスイートコーンは採れたてが食べられる地元産に勝るものはない。地域の恵み。スイートコーンは鮮度の低下が激しい。収穫すると生存に必要なエネルギーを得ようと糖分を消費するため少しずつ糖度が低下していく。だから遠方へ出荷するスイートコーンは早朝に収穫し、通気性のいい箱に入れられて予冷され、冷蔵トラックで運送される。温度上昇を抑えることが重要となる。こうした手間暇をかけて食材は遠方へ運ばれていく。それでもその食材が持つ良さを保つことは難しい。だが地元の食材にはその日採れたものを一番良い状態で食べられるというメリットがある。スイートコーンに限らず、旬の時期には地元野菜を選択し、美味しい野菜を食べてみよう。旬の時期には直売場ではもちろんのこと、スーパーでも地元産物のコーナーなどで新鮮な食材を気軽に購入することができる。地元野菜を一番美味しく食べられるのは地元に住む人だけが持つ特権なのだから。写真が2枚あります。1枚目、農産物直売場にはその日の朝に農家から出荷されたスイートコーンが店頭に並ぶ。2枚目、市内のスーパーでも地元野菜のコーナーが設置され気軽に購入できるとあり、2枚の写真には他の野菜とともにたくさんのスイートコーンが並んで写っています。写真終わります。以上、高橋でした。
6から7ページ、本庄インフォメーション。お知らせ、条例改正など14議案を審議。平成29年、本庄市議会第2回定例会。議会事務局、電話 25-1148。平成29年、本庄市議会第2回定例会が5月29日から6月20日までの日程で開催されました。今議会には個人情報の保護に関する法律等の一部改正を踏まえた本庄市情報公開条例及び本庄市個人情報保護条例の一部を改正する条例や人権擁護委員のうち6名の任期満了に伴う人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてなど13議案を提出しました。また議員提出議案として意見書1議案が提出されました。議会初日には市議会議員として30年間市政発展に寄与いただきました功績に対し山口香織議員、青木清議員に全国市議会議長会及び埼玉県市議会議長会からの表彰状の伝達及び市長より感謝状を贈呈いたしました。23日間の審議の結果、すべての議案が原案の通り、可決、承認、同意され、閉会しました。募集、成人の祝い実行委員を募集、仲間と一緒に成人式を企画しませんか。障害学習課電話 22-3248、ファックス 25-1193、メール GAKUSYU 学習アットマーク CITY.CITY HONJO.HONJO.LG.JP 来年1月7日日曜に開催予定の成人の祝いを企画実行する実行委員を新成人の皆さんから募集します。内容は式典やアトラクションの企画と実行、記念品の選定などがあります。 思い出に残る手作りの成人式を仲間と一緒に企画してみませんか。大正平成9年4月2日から平成10年4月1日生まれの人、人数15人程度、多数の場合抽選、期間9月から平成30年1月までの月 1,2 回程度、申し込み7月7日金曜から31日月曜までに電話、ファックス、電子メールのいずれかの方法でお申し込みください。実行委員には終了後記念品を贈呈します。春を着た女性の新成人と成人式の情景の写真があります。イベント、打ち水で涼しくなろう。涼しくするぞ本庄、打ち水大作戦2017。下水道課電話 25-1146。 7月23日日曜大暑から8月23日水曜諸々の間、打ち水を本庄の風物詩にしようを合言葉に、皆さんの家庭や職場でも打ち水をしてみませんか。市民一斉打ち水大作戦、市民の皆さん、一斉に打ち水をしませんか。今年度は2日間、2会場で実施します。バケツやじょうろを持ってお集まりください。日時、7月28日金曜、午後3時30分、雨天中止。場所、ハニポンプラザ前小イベント広場。日時、7月31日月曜、午後3時30分、雨天中止。場所、アスピア小玉前イベント広場。打ち水をする際の注意事項。道路で打ち水をするときは、自動車や歩行者の通行の妨げにならないように、また、交通事故を起こさないよう十分注意しましょう。写真があります。昨年の楽しそうな打ち水の風景です。写真終わります。募集、ご意見をお聞かせください。本庄市立地適正化計画案について皆さんの意見を募集します。都市計画課電話 25-1136、 ファックス 24-0242、 メール TOSIKEI 都市計 @city.cityhonjo.honjo.lg.jp。 立地適正化計画は平成26年8月の都市再生特別措置法の改正により創設された制度です。人口減少や高齢化社会に対応した持続可能な都市を目指すため、居住機能や公共公益、行政文化交流、医療福祉、子育て、商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして策定するものです。この度、計画案がまとまりましたので、この案に対する皆さんのご意見を次の通り募集します。募集期間、7月7日金曜から8月8日火曜。対象、次の1から4のいずれか。1、市内在住、在勤、在学者。2、市内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他の団体。3、市税の納税義務を有する者。4、この事案に利害関係を有する者。閲覧場所、都市計画課、市役所2階。総務課アスピア小玉内、市民活動推進課ハニポンプラザ内、図書館本館小玉文化、市ホームページでも閲覧できます。閲覧時間、各閲覧場所の開庁開館時間、提出方法、各閲覧場所で配布する所定の用紙に必要事項を記入の上、直接または郵送、ファックス、電子メールで次へ。 郵送先郵便番号 367-8501 本庄市本庄 3-5-3 本庄市役所都市計画課計画係。意見の取り扱い、意見に対する考え方及び修正案は内容を公表します。類似の意見は取りまとめて公表します。住所氏名等は公表しません。また意見に対する個別の回答はしません。お知らせ、夜間診療を行います。本庄市休日休館診療所で平日の木曜日に内科系疾患の夜間診療を実施します。健康推進課電話 24-2003。 本庄市休日休館診療所は7月2日日曜より本庄市北堀寺内の本庄市保健センターで診療を行います。また7月6日木曜より平日の木曜日に本庄市小玉郡医師会医師による内科系疾患の夜間診療を行います。受診するときは健康保険証をご用意ください。新しい本庄市休日休館診療所、住所本庄市北堀1422-1、本庄市保健センター内、本庄市民文化会館となり、電話 23-3322。 平日夜間診療、診療日平日の木曜日、診療時間午後8時から10時まで、診療科目内科系疾患、木曜日が祝日年末年始12月30日から1月3日の場合の診療時間は次の休日の診療時間と同じです。休日診療、診療日日曜日、休日年末年始12月30日から1月3日。診療時間、午前9時から正午まで、午後1時から4時まで、午後7時から10時まで。診療科目、内科系疾患。休日休館診療所の待合室の風景の写真があります。また、地図が載っていますが、省略します。以上、滝沢でした。
8ページ。国民年金保険料の納付が難しいときは、7月から免除・納付猶予申請の受付が始まります。所得が少ないときや失業などにより、国民年金保険料平成29年度月額16,490円を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除となる保険料免除制度や猶予となる納付猶予制度を利用しましょう。7月3日月曜から平成29年度分、平成29年7月から平成30年6月の申請受付を開始しますので、利用希望者は忘れずに申請してください。保険料免除制度。本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の人が対象で、申請が承認されると、所得額に応じて保険料額が免除されます。納付猶予制度。本人、配偶者の前年所得が一定額以下の人が対象で、申請が承認されると、保険料の納付が猶予されます。なお、対象年齢は平成28年6月までの期間は30歳未満、平成28年7月以降の期間は50歳未満の人が納付猶予の対象となります。両制度とも申請時点から2年1ヶ月前まで遡って申請できますが、申請が遅れて保険料を未納のままにしておくと、病気や事故などによる障害、死亡などの万一の際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがありますので、申請はお早めにお願いします。2枚の表があります。表1、免除等の所得基準額。 所得審査対象者全員の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であること。全額免除、納付猶予の場合、所得基準額括弧扶養親族等の数プラス1括弧閉じかける35万円プラス22万円4分の3免除、78万円プラス括弧扶養親族等の数かける38万円括弧閉じプラス社会保険料控除額等。半額免除、118万円プラス括弧扶養親族等の数かける38万円括弧閉じプラス社会保険料控除額等。4分の1免除、158万円プラス括弧扶養親族等の数かける38万円括弧閉じプラス社会保険料控除額等。4分の3免除、半額免除、4分の1免除の扶養親族等のうち、老人控除対象配偶者及び老人扶養親族、70歳以上の場合は、かける48万円。特定扶養親族、19歳から23歳未満、及び16歳から19歳未満までの扶養親族の場合は、かける63万円。表2、免除等と将来の年金受給との関係。老齢基礎年金受給資格期間、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予、学生納付特例、算入される、未納、算入されない。老齢基礎年金、年金額、全額免除、8分の4が反映、4分の3免除、8分の5が反映、半額免除、8分の6が反映、4分の1免除、8分の7が反映、納付猶予、学生納付特例、反映されない、未納、反映されない。障害基礎年金、遺族基礎年金、保険料納付要件。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予、学生納付特例、算入される、未納、算入されない。免除等を受けた期間は、10年以内であれば、後から保険料を納めること、追納ができ、追納すると、将来受け取る年金額は減少しません。年金額への反映率は平成21年4月に改定されました。表終わります。失業などによる特例申請。失業などを理由とした申請、特例申請の場合には、失業した人、配偶者、世帯主も含む、の所得については審査対象から除かれます。特例申請が可能な期間は、失業日、退職日の翌日を起算日として、その前月から翌々年の6月までです。申請場所、市民課国民年金係、市役所1階、または市民福祉課、アスピアこだま内。用意、1. 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの。 2. 印鑑。 3. 特例申請をする人は、失業したことのわかる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、退職事例、公務員などのいずれかのコピー。申請は原則として毎年度必要ですが、昨年度に全額免除または納付猶予の承認、特例申請による承認を除くを受けた人で、あらかじめ翌年度以降の継続申請を希望している場合は、今年度の申請は必要ありません。後日、日本年金機構から郵送される審査結果を確認してください。 年金請求書の手続き漏れがありませんか。平成29年8月1日より老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間が25年から10年に短縮されます。対象者には日本年金機構から黄色の封筒を送付しています。まだ請求手続きをされていない方はご予約の上お早めに手続きをお願いします。予約問い合わせ先、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、 市民課国民年金係、電話 25-1114、 市民福祉課、電話 72-1333、 熊谷年金事務所、電話 048-522-5012。9ページ。国民健康保険国保加入者の皆さんへ。保険課、電話 25-1116。 高齢者受給者証を送付します。国保に加入している70歳から74歳までの人に高齢受給者証を交付しています。受給者証には医療費の自己負担割合が記載されているため、医療機関受診時は保険証と合わせて提示が必要です。現在交付されている受給者証は7月31日で有効期限が切れるため、更新対象者には7月下旬に新しい受給者証を郵送します。これから70歳になる人は70歳の誕生日の翌月、1日が誕生日の人はその月から受給者証を使用できるため、誕生月の月末、1日が誕生日の人は前月末に発送します。国民健康保険限度額適用認定証の更新について、現在交付されている国民健康保険限度額適用認定証、または限度額適用、標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日月曜です。8月以降も引き続き、入院治療や高額な外来診療を受ける場合、忘れずに更新手続きをしてください。更新期間、7月18日火曜から8月31日木曜。受付場所、保健課、市役所1階、市民福祉課、アスピア小玉内。用意、国民健康保険非保険者証、印鑑、手肉を必要とするもの、マイナンバーのわかるもの。国保税に滞納があると認定証の交付を受けられません。転入や未申告等で所得が不明な場合、上位所得者区分となります。限度額適用認定証とは、国保加入者が1ヶ月に1つの医療機関で高額な治療を受ける場合、認定証の提示で支払いが所得区分に応じた限度額までとなります。ただし、差額ベッド代等の保険適用されないものや、入院中の食事代は別に支払いが必要です。申請は今回の更新期間を過ぎても随時受け付けますが、認定証は申請した月の初日から有効です。月を遡って発行できませんのでご注意ください。なお、年齢が70歳から74歳で、住民税課税世帯の人は、高齢受給者証を医療機関に提示することで認定証の代わりとなりますので申請は不要です。高額療養費の自己負担限度額が変更になります。国保加入者が医療機関で高額な医療費を負担し、1ヶ月で定められた自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。保険適用分のみ。この自己負担限度額が70歳以上の人については、8月から一部変更されます。 対象は次のようになります。表があります。自己負担限度額月額、所得区分、外来、個人単位、外来プラス入院、世帯単位の順です。所得区分、住民税課税世帯、現役並み所得、原則として同一世帯に住民税課税所得が年額145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方です。外来、平成29年7月まで4万4400円が、平成29年8月から5万7600円に変わります。外来プラス入院、8万100円または4万4400円。過去12ヶ月以内に同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。プラス医療費が26万7千円を超えた場合はその超えた分の 1%、 変更ありません。所得区分、住民税課税世帯、一般、外来、平成29年7月まで1万2000円が、平成29年8月から1万4000円、年間14万4000円上限に変わります。外来プラス入院、平成29年7月まで4万4400円が、平成29年8月から5万7600円または4万4400円。過去12ヶ月以内に同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額に変わります。所得区分、住民税非課税世帯、国保加入者と世帯主が住民税非課税の世帯です。低所得に、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の方です。外来8000円、変わりありません。外来プラス入院2万4600円、変わりありません。所得区分、住民税非課税世帯、低所得1、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各種収入から必要経費控除を差し引いた所得がゼロとなる世帯の方です。外来8000円、変わりありません。外来プラス入院1万5000円、変わりありません。表終わります。以上、末吉でした。
10ページから13ページ。あなたの意見、提案を市長へ。市長への手紙にご意見、ご提案をお寄せください。秘書広報課電話 25-1155。アドレス tegami 手紙@citycity.honjo.lg.jp 市長への手紙は市民の皆さんから市長へ市政に関するご意見、ご提案などをお寄せいただき、市政運営やまちづくりに反映させていく事業です。手紙は市長が直接拝見し、担当部局と調整、検討の上、回答します。たくさんのご意見、ご提案をお待ちしています。お寄せいただく方法、郵便とインターネットの方法があります。郵便の場合、1、11から12ページを切り取る。2、ご意見、ご提案と必要事項を記入。3、封筒の形に折り込み、のり付け。4、ポストに投函、切手は不要。用紙は市役所総合案内、 アスピア小玉、図書館本館、小玉文館、各公民館にあります。インターネットの場合、1、本庄市ホームページ市長の部屋にアクセス。2、専用フォームから入力、送信。28年度に寄せられた内容。平成28年度の投稿総数243通のうち、匿名のものや回答を希望しないもの、担当部局が対応し、回答不要となったものなどを除く104通について文書で回答しました。うち同意があったものは市ホームページで公開をしています。表があります。分類、通数、内容の順です。分類、都市基盤、通数、18通、内容、公園、道路など。福祉、医療、21通、介護、障害者、救急医療など。教育文化、23通、学校、図書館、体育施設など。まちづくり、14通、災害、ハニポンシャトル、空き家など。産業経済、8通、祭り、施設誘致など。生活環境、71通、ゴミ、悪臭、捨て猫など。その他、99通、市職員、税金、ハニポンなど。合計254通。なお、一通で内容が複数にわたるものもあるため、投稿総数と一致しておりません。表終わります。市長への手紙はこのように取り扱われます。取り扱いが図で示されています。1、意見、提言。まず、市民の皆さんが郵便あるいは電子メールで市長へ意見、提言いたします。2、調査、検討を指示。市長は調査、検討を担当部局に指示します。3、調査、検討の結果。担当部局は調査、検討の結果を市長に報告します。その際、再検討の指示を出す場合もあります。担当部局はもう一度、調査、検討、回答作成し、市長に報告します。4、回答、郵便。市長は市民の皆さんへ、郵便で回答します。図を終わります。ご意見の一部をご紹介します。犬の糞処理について。意見。犬の散歩での糞処理について、持ち帰るよう各自治会で放送毎日、現地への掲示物や注意喚起の設置、回覧板での連絡、反則金制度を確立するなど、公園や公共場所での犬の糞対策を強化してもらいたい。回答、飼い犬の糞を処理するということは、飼い主として当然守らなければならないマナーですが、残念なことに、後始末をしない一部の無責任な飼い主の行為により、迷惑を被っている。という市民の皆様からの声が多数寄せられ、市といたしましても大変苦慮しております。飼い主へのマナー向上を呼びかける記事を広報誌やホームページに掲載し、市役所1階、市民課前のモニター広告でも啓発情報を常に発信しております。狂犬病予防集合駐車会場では、チラシや糞の処理袋を配布し、また、糞の持ち帰りを促す看板を、公園や歩道などの糞の放置が頻繁な場所に設置するほか、希望者にも無料で配布するなど、対策をとっております。 引き続き飼い主へのマナー向上の普及、啓発活動を行い、いただきましたご意見も含め、より有効な対策を調査検討し、住民の皆様が快適に暮らせる本庄市となるよう、一層の取り組みを進めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いします。真剣な眼差しで手紙を読んでいる市長の写真があります。11ページと12ページを使って、市長への手紙の封筒があります。11ページは封筒表面、市役所の住所が書かれています。郵便番号 367-8790、 受取人本庄市本庄3丁目5番3号本庄市役所、本庄市長吉田信玄行き。あなたの声を市政に、市長への手紙在中。進展、切手を貼らずにお出しくださいと書かれています。12ページは裏面です。あなたの声を市政に、市長への手紙。市政に対して感じていることや望むことなどがありましたら、この手紙に書いてお寄せくださいと書かれています。差出人、住所、郵便番号と住所を書いてください。住所の下に氏名、氏名の横に電話番号、氏名の下に職業、職業の右側年齢何歳、性別男女どちらかに丸。次、差出人の下に私の提言意見〇〇について。本文13行、本文を書く欄があります。本文の下の段に質問が2つあります。回答を希望しますか？希望します、希望しません。どちらかに丸を囲んでください。公開してもよろしいですか？個人が特定される情報は掲載しません。また、匿名の場合は公開しません。はい、いいえ。どちらかを丸で囲んでください。12ページ左上空いてるスペースに、本庄市の将来像、あなたが生かす、みんなで育む、安全と安心の町、本庄、世のため、後のためとあります。次、裏面への記入にあたって、1、あなたのご意見と差出人欄に必要事項をご記入ください。2、手紙の公開について、お寄せいただいたご意見とその回答を公開することにより、市民の皆さんと様々な問題を共有できるようになります。公開は主に市のホームページ、一部広報誌で行います。なお、匿名の場合には公開の対象にはなりません。公開にあたっては、本人または関係者等のプライバシーが侵害されることのないよう、住所、氏名や個人が特定される情報等は掲載しません。お手紙の内容を公開してほしくない場合には、記載欄の下段のいいえを丸で囲んでください。この専用封筒の差出有効期間は平成31年3月31日までです。有効期間内は切手を貼らずにお出しになれます。市長への手紙の出し方。裏面への記入が済みましたら、線に沿って封筒の形に切り取り、中央を折ってから、糊代部分に糊をつけ、封筒の形に仕上げて切手を貼らずにお出しください。封筒の形に切り取り、中央を折ってから糊代部分を封筒の外側に貼り付けてください。回答について、 いただいたご意見につきましては、次の場合には原則として回答しません。1. 氏名、住所が不明なもの。2. 特定の個人や団体等を侮辱または誹謗中傷したもの。3. 営利企業等の宣伝またはこれに類するもの。4. 担当職員が直接お会いし、もしくはお電話等で説明したことにより、ご理解をいただいたと思われるもの。5.市長への手紙の趣旨から外れた内容のもの、または手紙の内容の意味や意図が不明なもの。以上です。お問い合わせ先、郵便番号 367-8501、 本庄市本庄3丁目5番3号本庄市役所企画財政部秘書広報課広報校長係、電話25-1155、直通。以上、吉川でした。
13ページ。あなたの力をこの町のために。平成29年度、本庄市職員採用試験。児玉郡市広域市町村圏組合職員採用試験。第一次試験日、9月17日日曜。表があります。本庄市職員と広域職員です。本庄市職員、一般事務職、大学卒3人程度、昭和62年4月2日以降に生まれた人、短大卒3人程度、平成元年4月2日以降に生まれた人、高校卒3人程度、平成3年4月2日以降に生まれた人、一般事務職、身体障害者対象、一人程度、昭和62年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人、管理栄養士、一人程度、昭和62年4月2日以降に生まれた人、広域職員、消防職員、二人程度、平成4年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人。表終わります。本庄市職員採用試験。申し込み。次の期間内に本人が直接申し込み。詳しくは受験案内等をご覧ください。8月9日水曜、10日木曜、午前9時から午後5時、市役所3階特別会議室。8月11日祝日、午前9時から正午、市役所1階市民ホール。受験案内、申し込み書の配布、8月10日木曜まで、行政管理課、市役所3階、総務課、アスピア児玉内で配布します。郵送請求、または市ホームページからもダウンロードできます。郵送請求、封筒の表に受験案内請求と手書きし、返信用封筒、A4 番用紙が折らずに入る封筒に140円分の切手を貼り、請求者の郵便番号、住所、氏名、氏名の下に様を記入、を同封してください。請求先、郵便番号 367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市総務部行政管理課職員係、行政管理課電話 25-1160。 児玉郡市広域市町村圏組合職員採用試験。申し込み、次の期間内に本人が直接申し込み。詳しくは受験案内等をご覧ください。7月25日火曜から31日月曜、午前8時30分から午後5時15分、児玉郡市広域市町村圏組合総務課、小山川クリーンセンター内東（151-1）、受験案内申し込み書の配布、7月31日月曜まで、 児玉郡市広域市町村圏組合総務課で配布します。郵送請求も可。郵送請求、封筒の表に職員採用試験申込書請求と手書きし、返信用封筒括弧 A4 番用紙が折らずに入る封筒に140円分の切手を貼り、請求者の郵便番号、住所、氏名、氏名の下に様を記入括弧閉じを同封してください。請求先、郵便番号 367-0024、 本庄市東括弧 151-1、 小山川クリーンセンター、児玉郡市広域市町村圏組合総務課管理係。児玉郡市広域市町村圏組合総務課、電話 27-2241。 児玉郡市職員採用合同説明会を開催します。採用試験の詳細から仕事の内容、魅力まで採用担当者に直接話を聞くことができます。公務員を目指している人はもちろん、関心のある人もぜひお越しください。予約不要、参加費無料。参加団体、本庄市、三里町、上川町、上里町、児玉郡市広域市町村圏組合、消防。日時7月17日祝日、午前10時から午後3時、入退室自由。会場、ハニポンプラザ、2階、活動室 E。駐車場に限りがあります。徒歩、自転車、公共交通機関のご利用にご協力ください。行政管理課、電話 25-1160。 にこやかに職場で仕事中の女性2人、男性1人の写真があります。以上、森でした。
14ページから15ページ。ほっと一息、ホットな話題。ホットスペース。岩井百雅。市内在住の大正6年生まれの富士の福さん、三能道がめでたく100歳を迎えられました。大正、昭和、平成と3つの時代を歩んできた富士野さんを吉田市長が訪問し、お祝いの寿城を手渡しました。写真があります。寿城を持った富士野福さんと、各樹潜在の色紙を持った吉田市長が並んでいるところの写真です。叙勲、去る4月30日に逝去された、元児玉町議会議員の木村正義氏の功績に対し、旭日炭鉱賞が授与されました。ご冥福をお祈りいたします。写真があります。児玉町秋山、木村正義氏の写真です。伝言広場、皆さんの情報交換の場、すべて行事案内です。行事案内、マインドフルネス呼吸法の会主催、癒しの瞑想呼吸法体験会、日時、7月の毎週土曜日、日曜日、午前10時から11時、7月16日、日曜は休み、会場、本庄市武道館1階、費用、無料、直接会場へお越しください。問い合わせ、鈴木、電話 080-2169-4556。 本庄市俳句連盟主催、一茶を忍ぶ俳句展作品募集、日時8月16日水曜から22日火曜、午前9時から午後5時、会場市役所1階市民ホール、費用無料。作品の申し込みは7月31日月曜までに、電話またはファックスで。問い合わせ、八木、電話ファックス 72-0005。
6501。本庄市児玉郡合唱連盟主催第26回コーラスサマーコンサート、日時8月6日日曜午後1時30分から4時30分、会場市役所1階市民ホール、入場無料です。問い合わせ中山、電話 21-0403。 本庄市茶道連合会主催月釜、日時7月2日日曜正午から午後3時、会場ハニポンプラザ3階茶室、費用一席500円、定員なし。直接会場へお越しください。次回の開催は9月3日の予定。問い合わせ白川、電話 71-5307。 見どころ紹介、アジサイの小道。6月下旬から7月上旬にかけて、児玉町小平の林道 2km に植栽された約6000株のアジサイが花を咲かせています。平地のアジサイよりも開花が遅いことから、遅咲きアジサイとしても親しまれています。今年もアジサイの小道保存会の皆さんのご協力により、清掃活動が行われ、青、ピンク、紫のアジサイが訪れる人を楽しませています。写真があります。道の両側にたくさんのアジサイが咲いているアジサイの小道の写真です。本庄総合公園周慶池のハスの花。このハスは大使ハスといい、1997年に日中友好のシンボルとして中国より贈られたものです。花の見頃は7月初旬から8月中旬頃で、ハスの花は早朝に開花します。周慶池一面にピンク色の花が咲き乱れる様は圧巻で、毎年多くの人がハスの花を見に総合公園を訪れます。写真があります。周慶池の中央に噴水が出ていて、その周りを囲んで大使ハスが咲いている様子が掲載されています。郷土の偉人、創建業、花輪保喜一先生、遺徳顕彰会総会。5月27日、セルディにて、創建業、花輪保喜一先生、遺徳顕彰会総会が開催されました。総会後には、顕彰会事業部会委員の根岸久志氏が、軍読劇、花輪保喜一物語、よもやま話と題し、講演を行いました。昨年開催した軍読劇、花輪保喜一物語について、脚本作成時の苦労や、今年の8月11日に、市民文化会館で講演することが決定したことなどを、ユーモアを交えて語り、会場からは大きな拍手が上がりました。写真があります。昨年の軍読劇の様子も映し出されたと説明があり、壇上の大きなスクリーンに軍読劇が映されており、その前で根岸氏が講演している様子が掲載されています。もしもの時に備える、本庄市土砂災害に対する全国統一防災訓練実施。この訓練は住民参加による実践的な訓練により防災意識の向上を目的としています。6月4日、源田地区で土砂災害が発生する想定で防災訓練が行われました。防災行政無線や広報車を使った避難訓練や防災講話、水消火器を使った初期消火訓練などが行われ、参加した皆さんは 積極的に訓練に取り組んでいました。写真があります。協力して消火訓練に取り組むと書かれ、大人、男女3人くらいと子供6人くらいが消火器を操作している様子の写真です。IBSA ロービジョンフットサル世界選手権2017日本代表チームが表敬訪問。イタリアで開催された世界選手権に出場した日本代表チームが6月11日世界大会の報告のため訪れました。斉藤監督は、世界トップレベルのチームの力を肌で感じることができた。強豪に置いていかれないよう、選手たちの能力を高め、次の大会にぶつけられるよう、強いチーム作りに励みたい、と今後の抱負を語りました。また、日本代表チームは、報告後に、花輪保喜一記念館を見学しました。写真があります。花輪保喜一記念館を見学するロービジョンフットサル日本代表チームとあり、5人くらいの選手が職員に説明を受けながら見学している様子が掲載されています。今年で23年目、受け継がれる米作り体験、北泉小学校で田植え。6月16日、北泉小学校5年生52人が、総合的な学習の時間の体験学習として、田植えを行いました。前年度に米作り体験をした6年生から5年生へ稲が受け継がれ、秋には収穫した米を使って、飯盒炊爨を行います。児童たちは不安定な足場に戸惑いながらも、学校応援団の井上健二さんのアドバイスを聞き、丁寧に苗を植えていました。また、大根の収穫体験も行い、自然の恵みを感じていました。写真があります。種から大切に育てた苗を植える児童たちとあり、体育着と帽子をかぶった児童が、くるぶしまで田に浸かり、横に並んで苗を植えている様子が掲載されています。以上、福田でした。
最終ページです。市民による軍読劇、花輪保喜一物語、世のため、後のため、郷土の偉人を知り、次の世代に伝え生きる。日時、8月11日祝日、18時開演。会場、本庄市民文化会館大ホール。入場料1000円。昨年、セルディで初めて開催され、大盛況となった軍読劇。音楽と朗読で作り出す、花輪保喜一の生涯。幼少期から亡くなるまで、そのすべての物語が、今年も市民手作りの軍読劇とし、再現されます。どんな困難な条件のもとでも、くじけることなく、一途に自分の道を進んだ郷土の偉人の人生を、ぜひ感じてください。半ページ上の方にイラストと写真があります。イラストは、幼少の花輪保喜一が荷物を背負い、杖を持って手を振っている姿と、名残惜しそうに振り向いている後ろ姿です。写真は、それぞれの配役に合った服装で台本を持ち、男性21名、女性7名が2列に写っています。後列中央に袴姿の吉田市長がいます。イラスト、写真終わります。なお、チケットは本庄駅インフォメーションセンター、本庄市民文化会館、市内各所、ポスター掲示場所で販売。 午後2時からの通し稽古は小中学生に無料公開します。広報アンケート、読んで答えてプレゼントゲット、回答いただいた人に抽選でプレゼントを差し上げる広報アンケートを行っています。あなたの声を広報に生かしませんか。アンケート 1. 7月号で一番良かったページは、 2. どんな記事を読みたい、充実してほしい、 3. 広報誌の改善してほしい点は。応募方法、アンケートの答え、住所、氏名、年齢を記入の上、7月26日水曜までに、はがきまたは電子メールで次へ、各月1世帯1通まで、応募先、郵便番号 367-8501、本庄市役所秘書広報課、広報アンケート係、メールアドレス、kouhou@citycity.hongo 本庄 .lg.jp。 件名に、広報アンケートと明記。当選者の発表は、プレゼント引き換え券の発送をもって返させていただきます。今月のプレゼント、文具と写真一筋60年、有限会社柏商会、500円割引10人、1000円以上お買い上げの代金から割引いたします。夏休みの宿題に使える商品が充実しております。品揃え豊富な店内で、ぜひお気に入りの文房具も見つけてください。写真が2枚あります。ノート、鉛筆、シャープペンシル、紙粘土などの写真と、柏商会店舗の写真です。店舗情報、有限会社柏商会、本庄市小玉町小玉、138-2、電話 72-1252、日曜定休、営業時間9時から19時。広報アンケートへプレゼントを提供していただける商店、企業等を募集。プレゼントと一緒にお店の情報や商品などを広報誌に掲載します。掲載料金は無料です。詳しくは市ホームページまたは秘書広報課電話 25-1155 へ。で、本庄と町色のバナー広告が載っています。以上、中尾でした。これで広報本庄7月号を終わります。発行本庄市、編集本庄市役所企画財政部秘書広報課、郵便番号 367-8501、 埼玉県本庄市本庄 3-5-3、 電話代表 0495-25-1111、 ホームページ http://www.citycity.hongo.lg.jp/。 広報本庄はホームページでもご覧になれます。熱中症で倒れる人が多い時期です。こまめに水分を取るようにしてください。